はい、グツイのじいちゃんもわからん。
ラジオエクスペリエンス。今何が起こったのかというとですね、いやちょっと仕組んでたんですけど、今日っていうか最近ずっとこれをお風呂で撮ってるんですけど、今日ね、お湯の入れ方を間違えたというか、ちょっとね半分水風呂みたいにしてしまったんですよね。っていうのが、なんていうか、その台所の方にガスの給湯器かな、給湯器のスイッチがあって、でそっちで温度、メインの温度を設定すると。でそのままお風呂で、シャワーというか、そのひねったらですね、蛇口ひねったらその温度で出るんですけど、で当然その蛇口のところにも温度設定があって、まあ、その要するに温度設定のやつをぬるいののままにしてたっていう、40度とかになってなかったっていうことですね。でそれどうなるかっていうと、そのお湯を出した量によって、なんかどうもこの水の出た量を、水っていうかお湯の溜まった量、お風呂へのお湯の溜まった量を計算して推測してるらしくって、で大体の時間でこうピピピピってお風呂っていうか、その給湯器のタイマーが鳴るんですよね。なったら大体その160リッターだかちょっと忘れましたけど、設定してある水量、自分のお風呂の湯船の、設定してある水量を溜まったっていうことでなってくれるんですけど、でそのお湯がぬるかったから、そのお湯を沸かした量っていうのが計算がずれて、要するにめちゃくちゃ湯船にもう湯船の蓋が浮くぐらいに入ってたんですよね。でなんかこう絵面っていうか、その聞いた感じが、ぐついのじいちゃんもわからんバシャーみたいなやろうと思ったら、ちょっと夜だったんでちょっと控えめにやろうと思って、なんかさっきみたいな感じになったっていうのが真相ですね。で間に合わん感じでちょっとウェディオエクスペリエンスって始まったってことでした。この放送では、私元エンジニアで現就労支援員のグツイが、分からんもんは分からんとはっきり言いましょうと、でそれを言った上で少しずつ調べていけばいい、そういうスタンスで、そのための、ツールや知識、考え方とかを、私の実体験を交えて、紹介していくという放送になっています。今回は第13回でよかったかな、で今回のテーマはですね、なんだろうな、Wi-Fi の周波数帯がわからんっていうことで、ちょっとすごく、エンジニアっぽいというか、そう技術経緯の話をしようかなと思ってます。まあ、なんでこれを話そうかと思ったかっていうと、まあ、先日職場でですね、そういう質問が先輩からあったんで、もし知らない人がいたらしてみようかなと、参考になるかなと思ってしてみますね。今のところ大体ある Wi-Fi のルーターというか無線 LAN ですね、だから無線 LAN の、電波の種類って 2.4GHz 帯、これは一番最初からあったやつですね。 2.4GHz って書いてある 2.4GHz ってやつですね、ヘルツ帯で、もう一個が、最近って言って何年前からなのかよく分かんないですけど、5GHz 帯 5GHz って書いてあるやつですね。でこの辺に種類があって、機種、スマホとかの機種によっては 2.4GB の方しか使えなかったりします。でちなみに私が使ってる、これは Android One っていうシャープの、507SH ってやつか、もうだいぶ古いですけどね。これは、その 2.4GHz 帯しか使えないです。でもう少しね、新しいものになると、それ以上新しいっていうか、その今回っていうか、私が使っているこのスマホが、何年前のかも忘れたんですけど、最近のやつは普通に 5GHz 帯の分もの、一番安い機種でも多分使えるんじゃないかなと思ってますけど、もちろん、ノードパソコンとかの Wi-Fi は入るようになってます。当然、その無線 LAN ルーター、その家とか、職場とかに備わってるWi-Fi を飛ばす無線 LAN ルーターですかね、無線ルーターがそれに対応してないという意味なんですけどね。で、何が違うかっていうと、多分最大の利点はですね、 5GHz 帯を使ってると、あの電子レンジとかが、駆動してるというか動いてる時に影響を受けないと思うんですよね。っていうのが、あの 2.4GHz 帯っていうのはそういう工業、何だったかな、正式名称忘れましたけど、その工業製品とか一般的に使われる周波数帯なんですよ。だからいろんなものがそこら中でこう、例えばラジコンの送信機受信機だったりとか、まあなんだろう、まあ Bluetooth もそうなんですけどね、 Bluetooth はちょっと使用、その通信方式が違うんですけど、周波数帯としては同じものを使ってたりとかで、うん、結局いろんなものがごちゃ混ぜに使われてる周波数帯なんで、だからそういう電子レンジとかあるいは他の強い電波が出てると、あっという間にこう 2.4GHz 帯の Wi-Fi 無線 LAN っていうのは使えなくなるっていうことなんですよね、うん、まあだから基本的にはもう Wi-Fi ルーターが近くにあって、室内とかでその部屋で使うとかだったら 5GHz 帯の方を使えるんだったら使えばいいと思いますね。で、注意点と、注意点というか気をつけたいのは、その 5GHz 帯って要するに周波数の、周波数が上がってる、つまり高いんで、なんていうか反射しやすいんですよね。こうつまり拡散しやすいというか、だからなんか障害物があった時に 2.4GHz に比べるとちょっと通りにくいというか、だから遠くまで届かそうと思ったら 2.4GHz の方が得意なんですよ。 2.4GHz の方がっていうのは、その周波数が低いからっていう意味で、その 2.4GHz と 5GHz を比べたらっていう意味ですけどね、うん、だからだいたいまあその室内で、その部屋内で無線 LAN ルーターがあって、まあ、スマホないしなんか機器があって、ノートパソコンとかがあってで使うんだったら、もう 5GHz 帯でいいのかなと思ってます。今回もだいたいメインの話はこれで終わりなんですけど、なんかちょっとさっきちらっと調べたんですけど、ちょっと前にフジテレビだったか忘れましたけど、次世代の通信、システムだったっけな、5G ってありますよね。5G とその 5GHz 帯、Wi-Fi の 5GHz 帯っていうのをこうごっちゃにしてたっていうのがあったんですけど、で、なんかね、妻のお父さんが、D のところでですね、初めてスマホに変えた時に、このスマホは、一番安いモデルですけど、5G にも対応してるんでってなんか言われたらしいんですよ。いやそれ嘘だろと思って、で一番安いので、そのしかも何の遜色もない普通のスマホだったんですけど、いや 5G 対応って、それ多分無線 LAN の 無線 LAN の 5GHz 帯のことを言ってますよねっていう話ですね。実際そこ繋がってるかどうか分かんないですけど、多分関係ないと思います。5G の方の帯域、確かちらっと調べたのは3種類ぐらいあって、3.5GHz と 4.何GHz と、もっともう一個一番すごい高いのが 28GHz、っていうのがあったんですけど、その 5G の方はですね、だから全然段違いだと思うんですよね。でそもそもそれは今の LTE とかですか、 4G 世代、第4世代っていうのですよね、今の状態って。だから普通の通信網、だから Wi-Fi とかじゃないのがそもそもその速度になるっていう話だと思うんで、Wi-Fi を使ってどうこうっていう話じゃないと思うんですよね。だからそこは、もし皆さん分からない人がいたらですね、5G 対応って言ってるのは、それは無線 LAN のことですかっていう、ね、ちょっと確認してみてください。まあ、なんだろうな、その周波数っていうのは基本的にそのまあなんでその周波数が高い方が速くなるっていうか、その動画とかが普及してきて、もっと一瞬でダウンロードできる、 5G だったら一瞬でダウンロードできるみたいな話がありますけど、なんでそうなるかっていうと、要するにデータ、そのパソコンとかで扱うデータって01の組み合わせなんで、その01をより多く詰め込めればいっぱいデータを載せれるわけですよね。つまり一瞬でこう動画とかの大量のデータも載せれるようになるわけですよね。で、 周波数が高いってことは要するにこの波の振動が多いってことなんで、その波の振動でまあ01を表現してるみたいな感じですか。だから周波数が高いってことは振動数がもうぐわーってこうゆるゆるとこう上下しているものがギュッと横に詰まってこう別にバーって縦に振動してるっていう感じなんで、要するにデータの密度が多いと。だから一瞬でって言ったらあれですけど、まあ、そのより多くのデータを飛ばせるようになるってことですね。まあそういうわけで、いろいろと、打足を話してしまいましたけど、今回はすごくちょっと技術的な内容で、Wi-Fi の 2.4GHz と 5GHz の違いがわからんって言いましたっけそんな感じですけど、というわけで、今日は若干水風呂になってて寒いんで早めに終わりたいと思います。今回も、ばあちゃんわからん、じいちゃんわからん、じいちゃんもわからん寒い靴でした